ルカの福音書を読んでいきますと、イエス様はよく一人でお祈りをしておられました。よくお話しますけれども、お祈りというのは神様の御心に触れる、そうしたことです。最初クリスチャンになりたての頃は、祈りは私たちの願いを聞いていただく手段だと思って祈っていました。もちろんそうした祈りもあるわけですね。私たちの願いを神様に申し上げるわけです。イエス様もそのことを教えています。しかし願いだけを祈っていますと、願いがなくなるとですね、祈らなくなるという祈りになってしまうことがあります。もう願い事がなくなるとですね、お祈りもなくなってしまう。でそうした祈りを主イエス様はですね、異邦人の祈りというふうにおっしゃったんですね。この世の中の人の祈りだってこう言うんです。でそれを突き抜けて私たちは祈りの生活を続けていきますと、祈りというのは私たちの願い通りに主を動かすのではなくて、主の願いを願いとするように私たちがそちらの方向に引っ張られていくということを経験的に知らされるわけであります。御心を祈るように私たちは変えられていく。例えばどうでしょうか。私たちは生まれる前に誰もがですね、お母さんのお腹の中にいました。そこにおいて私たちは母親の平安とか愛とか喜びとか願いとか欲求とか感動とか、あるいはまた興奮や時として怒り恐れ、そうした諸々の感情をお母さんの心臓の鼓動を通してですね、胎にいる私たちが全身で感じ取り、そして吸収する。そしてその計り知れない影響力が私たちの人生の最も初期の段階から深く私たちを形成していくというふうに言われています。でそれと同じように、私たちは自分に対する神様の願いを敏感に感じ取って、それが私たちを形作っていく。で祈りというのはそうしたお母さんとお母さんのお腹の中にいるその胎児の鼓動をこう共有しているようなものだとある牧師が語っていました。つまりイエス様は日々祈りの生活を、生活の中の中心に置くことによって、それこそお母さんのお腹の中にすっぽりと包まれている子供のように、父なる神様の懐に抱かれるようにしてですね、神様の鼓動、神様の感動、怒り、そうした心に触れて一日をスタートすることができた。そして喜び、悲しみ、そうしたことを触れてですね、一日をスタートすることができた。そしてこれがですね、私たちにとってもとても大切なものだなというふうに思わされるんです。そして聖書はイエス様と祈りの関係についてもう一つ大切なことを教えているように思います。それは何か大きな問題に直面したり、あるいは何か重大な決断を下さなければならないような時にですね、必ずと言っていいほどイエス様はお祈りをしています。父なる神様の御心を求めているわけですね。ある時イエス様は荒野において悪魔の誘惑に遭われました。この世の仕方で問題に立ち向かうように、そのようにして成功を手に入れたらどうだろうかと誘惑するサタンに対して主はどうされたかと言いますと、父なる神様に祈ってその御心を求めたわけであります。またイエス様のお働きにとって重大な課題であった誰を12人の弟子として選ぶか、その12弟子の選びの時もですね、聖書を読むと徹夜の祈りを捧げられたということが出てきます。十字架の前の晩もそうでしたね。月瀬までの園で徹夜の祈りを捧げられました。でそれがイエス様の日課だったわけですけれども、そうした中で今日のルカの福音書の10章の一節を見ていただきたいと思うんですけども、ここにこういう言葉が出てきます。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされたとあります。でここで72人を任命する際においてもですね、主は父なる神様との交わりの中でその72人誰にするのか、その御心を求めたに違いありません。 そのようにしてですね、主は一人一人声をかけ、その先週見ましたけれども声をかけ、そして72人の弟子たちを任命し、2人ずつ宣教へと派遣されたわけなんです。でこの今日の箇所を見ますと、お祈りの中でイエス様は神様の御心って何だろうかとこう求めながらですね、この歩んでおられたということをお話したんですけども、じゃあその神様、父なる神様の御心って何でしょうか。でそれは父なる神様がイエス様を貝羽桶の中に誕生させたその御心であります。マリアとヨセフに愛するイエス様を委ねたその時の御心と同じですね。一言で言うならば、私たちの救いということです。カンバランド長老教会、私たちの教会が、聖書の中の聖書、聖書のメッセージの核心と呼ぶ、あの有名なヨハネの福音書の3章の16節に凝縮されたその神様の御心であります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。で、三浦綾子さんはこの「よ」というところに あなたの名前を入れて読んでごらんなさいとある本の中で書いていました。神はその一人子をお与えになったほどに私を愛してくださったんだということですね。ある時イエス様は言われました。他の町にも神の国の福音を告げ知らせねばならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教されたというふうに出てきました。他の町にも神の国の福音を告げ知らせねばならない。私はそのために来たんだと、そのために貝羽桶に生まれてきたんだと。でこれこそが来たる神様との交わりの中でイエス様の心を包んで離さなかった事柄でありました。そのために主はですね、狐には穴がある、空の鳥には巣があるんだけれども、だがでも人の子には枕するところもないとこうおっしゃいました。でそうしたことをこの心に留めながら、今日の聖書の箇所2節を見ていただきたいと思うんですけども、イエス様はこんなことをおっしゃいました。2節のところを読んでいきたいと思います。そして彼らに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとこういうふうに言われました。主は収穫は多いっておっしゃるんですね。収穫は多いんだ、問題はそれじゃないんだ、収穫は多い、イエス様の福音を必要としている人々が多いんだ。先ほどの一節をもう一度見ますと、その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。ここにご自分が行くつもりのって書いてあるんですね。今日の箇所をこの準備しながらこの言葉にハッとしましたけども、イエス様が行こうと計画しておられた、宣教しようと計画しておられる、そうした町や村にですね、働き手を送った。イエス様の中に願いがあって、イエス様の中にこうしたいとそういう思いがあって、そしてそのことのゆえにですね、72人を先に派遣したと言うんですね。繰り返しになりますけども、すべての愛する子どもたちのために、今日は雨ですが、雨を降らせ、ある時は太陽を昇らせたいと思われる地なるお方は、この私に主にある新しい命、永遠の命を確保してほしいと願っていると全く同じように、隣の町や隣の村の人々もこの福音の恵みに預かってほしいんだ、そして自分はそのために神様から使わされていると、イエス様は自覚しておられた。そうした計画を持ちつつ、つまり私たちの必要はもちろんのこと、すべての人々のそうしたニーズに応えるように主のご計画の中において72名を派遣し、さらに今日の2節の後半にありますように、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと命令しておられるわけですね。願いなさい、 願っても願わなくてもいいよっていうんじゃなくて、願いなさい。つまり宣教とか証しっていうのは、私たちがどうそのことをどういうふうに受け止めるかどうかっていうのはもう別にして、イエス様からするならば自分はそのために来たんだとおっしゃるわけであります。少し話題を変えたいと思うんですけども、この間も礼拝でお話しました。今年は6月にですね、カンバランド長老教会の総会が日本で行われました。私たちも、全部参加できなかった方がほとんどだったと思います。その一部こう参加されたんだと思うんですが、その都度ですね、新しい出会いがあったり発見があったり、いろんな意味で神様から恵みをいただけたこの総会の期間だったんじゃないかなと思うんですね。講座教会は一番最初の開会礼拝が行われましたし、それから6月の8日でしたか、マッカースキー先生がですね、ここで説教してくださいました。マッカースキー先生はすごくこう迫力のある先生で、いつもこう前の方に出てしまうので、こちらにいると聞こえなくなってですね、困ることがあるんですけども、先生をこう引っ張りながら、そういうの思い出がありますけども、一生懸命メッセージを取り継いでくれました。ちょうど前の金曜日にルネッサンスというグループがこのノア会で賛美してくれてですね、本当に私もその場にいたんですけども、とっても感激して、でなんかこう火をつけてくれたような感じで、そのままガーッと行ったような印象を受けています。本当に楽しい、本当に祝福された時を神様からいただいたなと思うんですね。で特にこうアメリカから来られた方が多かったんですけども、以前日本の宣教師だったババリー・スタッド先生がですね、私の知る限りみんな喜んで帰った、誰一人今回の事例についてこのネガティブな発言をする人はいなかった、そんな表現で私に総会の話をしてくれました。本当に良かったなと思ったんですね。で、そうしたこの喜ばしい思い出とともにですね、総会に出て私は一つのショックというか、カンバランド長老教会に対する認識を少し変えるような出来事も経験しました。そのことをお話しする前に一つのことをお話したいと思うんですけども、今教会では洗礼準備会が行われています。木曜日とそれから今日またありますけれども、そしてちょうど先週の学びの時にですね、信仰共同体としての教会っていう教会について学んだんですね。カンバランド長老教会、講座教会について学びをしました。で、私はこのカンバランド長老教会、講座教会という非常に長い名前を持っている私たちの教会を、3つに分けてこう区切ってですね、理解してくださいということをいつもお伝えするんですね。まずカンバランド、それから長老教会、それから講座教会、その3つにこう絞ってそれぞれこうお話しするんですけども、この最初のカンバランドという説明の時にですね、皆さんこの名前を見たら伝道熱心のゆえに誕生した教会であるということを思い出してくださいということをお伝えいたします。カンバランドというのはアメリカのテネシー州とケンタッキー州のちょうどこの間にある地域の名前をカンバランドとこう言うんですけども、なんでそうしたローカルな地域の名前がですね、日本とか今韓国とかそれからフィリピンにも働きが進んでいて、それからアジアにも働きがこう広がっているんですけども、そうした非常にこうローカルな名前がなんでこうグローバルな名前として使われるんだろうか、一度牧師会でですね議論したことがありました。本当にカンバランドって名前でいいんだろうか。で、私はこのカンバランドって名前でいいんだと思うんですね。カンバランドという名前を持ち続ける方が大切だというふうに思うんです。で、それはその洗礼準備会でいつもお話しするんですけども、もともと長老教会に属していた私たちの群れが隣人の救いを真剣に求めて祈って歩んだいった結果ですね、長老教会から離脱しなければならなかったからなんですね。非常に誇りを持っていい名前だと思うんです。当時アメリカ長老教会はウェストミンスター信仰告白っていうものを正式な信仰告白として持っていました、信じていました。で、その中に二重予定の教理という教えが、聖書から導き出した二重予定の教理というのがあったんですね。 神様は全知全能のお方ですから、起こり来るすべてのものをご存知であり、なおかつ予定されているんだ。したがって人間の救いについても、救われる人とそうじゃない人もあらかじめ二重に予定しておられるんだ、定めておられるんだ。また罪の贖いのためのイエス・キリストの十字架、その血潮もこの救いに予定された人たちだけに限って流された血潮なんだって、こういうことを、聖書から告白しているわけであります。ですからそれをこの読んで学んでいた長老派の人たちは、どうせ神様あらかじめも定めていて決めてるんだったら、別に私たちが何か変に手出しちゃってですね、おかしくなってもいけないから、私たちが証ししようがしまいがあまりこう結果として変わりないとするならば、もう神様にしていただいた方がいいということで、伝道に対する力、意欲っていうのがだんだん、薄れていたわけなんです。ところがカンバランド地方の長老教会の人々は違っていました。当時その地域にですね、リバイバル運動、信仰復興運動っていうのが押し寄せてきたんですね。カンバランド地方以外の長老派の人々は、先ほどの理由からそのリバイバル運動に少し距離を置いてですね、静観していました。ところがカンバランド地方の長老派の人たちは一生懸命それに参加していったんですね。でその結果、いろんなことを考えさせられました。この人はイエス様を受け入れないんじゃないかと、洗礼なんか受けるはずがないと、その人の生活ぶりから考えていた、そういう人たちがですね、この福音に触れて、そして悔い改め、生活が変えられていったんです。ある人は本当に涙を流しながら、その悔い改めて、そして今までの生活から離れて新しい生活をしていきました。熱心に礼拝に通い始め、それから熱心に聖書を開いて祈るようになっていったんです。で結局そうしたカンバーランド地方の長老派の人たちの原体験の中で、このウェストミンスター信仰告白が告白しているこの二重予定の教理をですね、全面的に受け入れられなくなってしまった。しかももう一つこういう問題があったんですが、教会の中で洗礼を受けたい人、それからもちろん聖餐式を執行しますけれども、その洗礼とか聖餐式を執行するための教職者が足りなくなってきたんですね。で今まではアメリカの東海岸にプリンストンっていう、今でもありますが、そこの大学に行って神学を学んだり、あるいは海を越えてイギリスで神学を学んで、そして牧師になってこう戻ってくるんですけども、そんなことやってたら時間が足りないということで、本当にこの人だったら大丈夫だろう、そういう学校で学んだことがないんだけれども、本当に信仰がしっかりしていて、聖書を一生懸命学んで、そしてこの人だったら大丈夫だろうという、そういう人にですね、牧師としての安心を授けて、そして教職者として立てていったんですね。でその決定の是非をめぐって、カンバーランド中会と別のカンバーランドが属しているこの大きな大会との間に折り合いがつかなくなってしまって、1810年の2月の4日にですね、カンバーランド長老教会は長老教会から離脱して、独自のカンバーランド長老教会を創設していったわけなんです。ちょっと長々と話してきたんですけど、洗礼準備会に出られた方はそれを一緒に学んだんですけども、ですからこのカンバーランドっていう名称を見たときにですね、伝道熱心の家に設立された教会っていうことをぜひ私たちこの思い起こしたいと思うんですね。でそのことをいつも忘れないように、私たちの信仰告白には、先ほどお読みしましたヨハネの3章の16節がこう冒頭に出てるわけです。それが聖書のメッセージの中心なんだ、聖書をずっとこう読み返してですね、何度も何度も読んで、そうした信仰の先達、私たちの先輩が、そして私たちも含めてですね、これが中心なんだということで、ヨハネの3章の16節を信仰告白の冒頭に入れてるわけですね。ですから教会は宣教のために建てられたって告白文の中に出ている、そういう理由なんです。ですからこうしたカンバランド長老教会の良き伝統に私たちは誇りを持って、またそれを本当に大切にして、今日もこの後信仰継承の会が持たれますけれども、そういうものを本当に、そういう大切な信仰を 次の世代にしっかりとバトンタッチしていきたいと思うんですけども、さてちょっと話が長くなりましたが、6月の総会の方にまた戻りたいと思うんですが、その総会以降ですね、私の思いの中に一つの新しい出来事というか、こう認識っていうのが起きたんですね。それは何かというと、アメリカの姉妹教会を中心に非常にこう伝道熱心であるはずのカンバランド長老教会の群れの勢いが次第に弱くなってきているっていうことにを知らされました。今日この説教のアウトラインに少し小さな字なんですけれども、この10年を振り返ってっていう文章をここに印刷していただいたんですけれども、ちょうど総会が行われたときに、そこにこう傍聴していたときに、この選挙委員会の報告の際にですね、この文書が議場に配布されました。時間の関係で全部読むことできないんですけれども、何を言ってるかというと、このなんとこの10年の間にですね、カンバランド長老教会全体で1割の約1万人の教会員の人たちが教会から去っていった、あるいは教会員数が減少したっていうことが出てるんです。この10年間の間に徐々にですね、そういうことが教会に起こってきてるっていうことが出ています。1998年は87,198人、2007年は78,451人、約1万人の方たちが人数が減少している。日本とか韓国とかそのアメリカ以外の仲介の教会はこう増えてるんですけども、その増えているものをさらに越して減少しているというのは、アメリカの教会の中でどんどんどんどん教会の数も減って、そして教会員がこう減っているっていうことをこの文章を通してですね、知らされたんです。でこの最後の3行にこういうふうに書かれています。この半世紀の状況を見ますと、総会員数のピークは1990年代ですが、それ以降以来徐々に減少しています。活動会員も同様に減少しています。今こそ我々の宣教そして福音伝道の取り組みを刷新していく時なのですというふうに締めくくられていました。でこうした背景があるせいか、今回の総会で説教の奉仕をしたアメリカ人以外の説教者はいずれもカンバランド長老教会の原点である本当にその宣教の情熱の回復にですね、焦点を絞って訴えていったように思うんですね。まあ、いわゆるそのキリスト教文化ではないこの日本で、クリスチャン人口が 1% に満たないこの日本で、総会ができて、そしてアメリカの兄弟姉妹がですね、その総会に参加できたっていうのは、本当にアメリカの人たちにとってもものすごく大きなチャレンジになったのではないかと思うんですね。今日ご一緒に読んでいますこのルカの福音書の10章の冒頭にもう一度戻りたいと思うんですけれども、72人の弟子たちを派遣した際にイエス様が言われた言葉、収穫は多いんだ、しかし問題は収穫が少ないってことじゃなくて、収穫は多いんだ、問題は働き手が少ないことなんだ、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい、祈りなさい。主はもう一度ですね、収穫は多いって言っておられる、しかし問題は働き手が少ない。使徒言行録見ますと、アテネというところでパウロは一生懸命伝道しました。彼も哲学とか学んだので、そのアテネの哲学者たちとですね、この議論したんですね。議論では勝ちました。ところがそこで本当にキリストを信じる人はあまり起こされませんでした。ですから彼の伝道はある意味で失敗したわけですね。肩を落として、そしてアテネを去ってコリントに向かってですね、伝道がうまくいかずに肩を落として、そしてコリントに入ったパウロに主はですね、この町に私の民は大勢いる、そういう言葉を持ってこう励ましてくれたんですね。収穫はある。で私たちが福音という、私たちに託されたこのメッセージを本当に語り出すときに、そこに必ずそれを聞きたかったんだ、なんでもっと早く 聞かせてくれなかったのか、そのメッセージに反応する人々が必ず起こされるっていうんですね。収穫は多いんだけれども働き手が少ないんだ。私たちがもう一度今朝この御言葉が本当に私たちに対して何を語っているのか、あるいは私たちに対して語られているものとして受け取り直したいなって思うんです。今週の土曜日にクリスマス賛美礼拝のポスターがこの印刷作業がですね、この礼拝堂で行われます。それから今日からこの礼拝の後にですね、賛美礼拝のハレルヤコーラス の賛美の練習もスタートします。なぜ私たちは賛美の練習するんでしょうか。歌が好きだからでしょうか。なぜ私たちはポスターを印刷するんでしょうか。それは一人でも多くの人たちにですね、イエス様のこの命令を受けて使わされていきたいから、その人にこの良き訪れをお伝えしたいからなんですね。先ほどのパウロですけれども、ローマに宛てた手紙の中でこういうことを言っています。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところが信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。そりゃそうですよね。私も私たち誰もがですね、やっぱり誰かから伝えられて初めてイエス様のことを信じることができました。自分がこう静かにして、でいつの間にかこの悟りを開いたということじゃない。必ず誰かから聞かされてバトンをいただいて、そしてそのバトンの意味を知ったわけです。ですから私たちもいただいたバトンをですね、次の人に渡していくようにと、イエス様はそうした意味での働き手になってほしいということを願っておられる。収穫は多いんだけれども働き手が少ない。ぜひこの御言葉を私たちに語られたものとして、受け止めていきたいと思います。それからもう一つ、もしかしたら皆さんの中に本当に今の学びの後、あるいはお仕事を置いてですね、伝道者として召されている方もあるかもしれません。直接的に牧師とかそうした伝道者として神様皆さんを招いておられるかもしれません。来週日本中会の定例会議が行われますけれども、本当に近い将来必ず牧師の数が足りなくなっていく。収穫は多いんだけれども働き手が少ないんです。ぜひ収穫の主に働き人を送ってほしいと祈り求めなさい。収穫の主に働き人を送ってほしいと祈り求めなさいとイエス様が祈りの課題をここに挙げていますけれども、ぜひこの祈りの課題を私たち一人一人の教会の祈りの課題としていきたいと思います。そしてよく祈っていると起こることなんですけれども、祈り始めるとですね、私は人のために祈ってたけれども、いや実はお前が行けと言われるかもしれません。そうした時に本当に主の招きに応えてですね、立ち上がっていけたらと。